閉国となりましたので、ただいまよりトレンドマイクロ株式会社2025年第2四半期決算報告会を開始いたします。本日の登壇は、代表取締役社長兼 CEO エバチェン、代表取締役副社長兼 CFO マヘンドラネギ、最高執行責任者兼 COO ケビン・シムザー、取締役副社長大見川紀彦の4名ですが、エヴァおよびケビンにつきましては、ビデオ登壇となり、質疑応答につきましては4名全員でライブ参加させていただきます。また、本会閉会後に IR イベントに関連する設問を含むアンケートのお願いをさせていただきますので、ご回答のご協力をお願い申し上げます。それでは、マヘンドラネギより、当社第2四半期決算のご説明を申し上げます。ネギさん、画面共有をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。スライド映ってますでしょうか。
もう少し、あ、はい、映りました。
はい、じゃあ、これでいきます。ここは、第2四半期のサマリーでございます。売上の方は3%減。それから、販管費とか、6%抑えられて、営業利益の方は9%増益になっております。まあ、ここは正直な話、割としては予想を下回っている数字になっています。で、要因として2つありまして、1つ目は、後ほどケビン・スミスさんの話も出ますけれども、不確定性が結構続いておりまして、マクロ的ですね。まあ、それでセールスサイクルの長期化。で、それで、我々としては予想した分、売上ですね、計上できなかったことと、あとは円高ですね。ここは、為替の影響がなければプラス1%になってますけれども、円高進むとドル建ての売り上げ減ってしまう、それでマイナス3%になっております。で、経常利益の方はマイナス29%、主な要因のここは、為替の評価損でございます。我々としては外貨の、資産の評価、また円高進むと減ってしまいますので、50億円ぐらいの、為替の評価損を計上しております。それは主な要因でございます。で、下の方は、プリギャップの方はマイナス6%。ここもちょっと予想を下回っていることになっております。で、ちょっと企業向けと個人向けで分けてみると、右側、個人の方がもっと売上減ってますけれども、これはそもそも予想していることもございまして、第一四半期でも説明したように、海外の、決済やってる、オンライン決済やってるデジタルリバウンドさんですね、その影響と、あとは日本の方も3年版から1年版に移りちゃって、お客さんの方影響で、プリギャップの売り上げはちょっと減ってます。企業向けですね、マイナス1%、そこはさっき申し上げましたように、マクロ的な影響、我々としては、セール先の長期化が一番大きな影響でございます。で、それから、このプリギャップの売り上げを推移見ると、ポンって第4四半期ですね、去年、結構、跳ね上がって、その後はちょっと、横ばいの推移で、そこも我々としては複数年の契約とかございまして、第4四半期に、結構計上したもので、その影響で第1四半期もちょっと弱くなってるではないかなと思います。あとは ARR ですね。これは我々としては、プリギャップ、ポストギャップよりもこっちの方がもっと正確性ありまして、企業向けどうなってるのか。で、そこは気になるのは、最近、この第1四半期、第2四半期見ると、横ばいで推移している。で、そこは数字的に横ばいに見えますけれども、内訳としては一つですね、我々としては、いいことと思ってるのは、従来のクラウド型のサブスクリプションサービスのお客さんは、ビジョン1に移りつつある。で、そうすると、合計は変わらなくても、売上の質が向上している。後ほど、エヴァの説明の中にもっと説明ございますけれども、我々としては、決してこの横ばいの中にも、いいことも起きていることになります。それは、キャッシュフローは特にコメントすることはございません。それから、社員数ですね。ここは、横ばいですね。今まではちょっと、徐々に減ってきたんですけれども、我々としては毎四半期申し上げてますけれども、ここは技術の作用、特に AI を活躍して、それで社員の生産性を向上している、その影響も結構ありまして、これからこのレベルで推移するんじゃないかなと思ってます、下半期ですね。それは経費ですね。 経費の方は、まあ、さっき、第4四半期に結構羽田売上に連動して、まあ、変動報酬とか入ってて、第4四半期の経費を買ったけども、その後はもう横ばいで推移しております。もちろん、ここは、円高のメリットもありまして、まあ、箱の中に書いているように、2億円程度は円高の影響。特にこのクラウド費用ですね。これドル建ての費用ですので、会社側でももちろんもっと効率的にクラウドの設備使うような努力してますけれども、同時にドル建ての費用は円強くなると減ってしまう、その現象も起きています。で、あとは黄色い分、これ人件費ですね。まあ、上半期の人件費を抑えられる一つ要因は、我々変動報酬ですね。当然のこと、予想通り売上利益いかない場合は、社員のボーナスも払われないんですので、その変動報酬の分はここに入、上半期の分は入っておりません。それでもコスト、抑えられています。それからハイライトですね。で、ハイライトは日本の法人向けのビジネスの、まあ、横の成長ですね。まあ、海から説明出ますけれども、まあ、2桁成長、12%、企業向けの売上、まあ、結構日本もそういう意味で、ちょっと去年はちょっとあんまり売上、よろしくなかったけれども、今年に入ってから結構回復しているように見えます。それから、利益率の改善ですね。もちろん予想、もうちょっといくと思ってたんですけれども、それでも、まあ、1年前に比較すると18%の営業利益率は第2四半期で20%。なっております。それから通期の予想。まあ、半期終わると、まあ、通期の予想に対してもちょっと考えておりまして、まあ、特にですね、一番大きなファクター、このマクロ的な不確実性、これに対して会社側でも何も我々としては他の専門家にしていることはございませんので、まあ、これはちょっと下半期にも続くだろう。あとは為替も変わっちゃいまして、まあ、それ合わせてですね、ちょっと年間の予想を修正しております。で、営業外の方も為替の評価損もありまして、それ以外のことは特別の損失的ないと思ってて、最終的に筋交いになります。まあ、残念ながら6%の売上増を見たんですけども、横ばいの見込みでございます。2740億円ですね。で、営業利益の方はプラス25%見てたんですけども、ちょっと11%にとどまってしまう。で、経常利益の方は、まあ、他損の影響もありまして、マイナス15%。で、まあ、ロジック的に上半期の方は下回ったものはもうほとんどそのまま反映してますので、まあ、下半期の方は、まあ、また我々としては、もう為替の影響を抜くと、予想通りいくんじゃないかな、その見込みで、この予想を出しております。で、為替の影響なしで見ると、まあ、年間の予想は1%の伸び。まあ、従来の6%ですね。それに比較すると1%の伸びになると見込んでおります。まあ、私の以上でございますが、また失業との形で説明したいと思います。ありがとうございました。
ネギさん、共有ありがとうございました。次に CEO エバチェンの動画をお流しします。こちらのビデオは日本語音声でお流しすることになります。直近6ヶ月間に及ぶ彼女の日本語の猛特訓の成果をご堪能ください。
皆さん、こんにちは。エバです。トレンドマイクロ2025
こ
年
んにちは、
第
エヴァ
2
で
ジャ
す。
ーナリスト兼
Welcome Trend Micro of 2025
2025
First Half Analyst Meeting. I think the first half of 2025, the most significant thing is that it marks the world uncertainty. The whole world because of the tariff war, because of the geopolitical.
そして私たちの顧客の多くが閉塞感を感じ、新しいプロジェクトを開始したくないと感じています。財務報告から上半期に多くの減速とプロジェクトの延期が見られることがわかると思います。しかし、この不確実性の中で一つだけ確かなことがあります。それは世界全体が AI への投資を続けているということです。IDC は2028年に6,930億ドルの支出を予測しており、2024年から2028年まで毎年29%の成長が見込めるとしています。それはすべて AI に関することです。トレンドの中で私たちはトレンド AI ナイスと呼ぶプロジェクトに焦点を当てています。 私たちの製品、ソリューション、市場へのアプローチ、収益、すべてがどのようにプロジェクトに結びつくかに焦点を当てています。それで私たちの分析では ARR と NRR に焦点を当てていますが、とも重要なのは AI によって強化され、 AI セキュリティのために作られたビジョンワニティブとサイバサービスに焦点を当てていることです。このトレンドマイクロの4種類の ARR は第2四半期に16億ミドルに成長しました。そしてこれらはすべて4種類の ARR で構成されています。まず青い線、トビジョン1は買い切りのライセンスです。オレンジの線は HeVN の SaaS サブスクリプションです。そしてピンクの線はコンシューマービジネスです。緑の線は私たちが成長を必要とするところで、 V1 ネイティブとサイバーサービスです。これらは直接顧客が私たちのビジョン1ネイティブパッケージを購入しているものです。このラインをもっと詳しく説明させてください。なぜこれに注力しているのか、そしてなぜこれが正しい動きだと信じているのか。緑のラインを見ると NRR が140%を超えているので、すべての収益をビジョン1とサイバーサービスに移行する必要があるのです。これを分解すると、このビジョン1の種類ありますが、コンシュマビジネスについては話さずに、コマーシャルビジネスに焦点を当てましょう。コマーシャル収益には2つのセグメントがあり、1つは大企業です。コマーシャルについては、502以上の大企業で第2四半期において、実際に ARR が前年比で94%成長しました。これは初めて V1 ネイティブとサイバーサービスの成長が他の2つの ARR を上回りました。また NRR が強く140を超えて維持しているのを引き続き見ています。そしてちょうど前の四半期に MSS のための V1 を発表しました。これは MS ピーク向けで500人未満の小規模ビジネスに焦点を当てています。そしてこの緑線はこの中の V1 ネイティブで、たった2四半期でそれは148%も成長し、NRR もすでに120を超えて成長しています。これがトレンドマイクロの収益を変革する方法だと思います。そして私たちは V1 ネイティブの NRR と ARR に注力しています。このため私たちはプロジェクトを立ち上げました。それはすべてのビジョン1のさ、スプラットフォームではない顧客をビジョン1プラットフォームに移行しようとするものです。そしてこれを前の四半期から開始しました。ヨーロッパで実験運用として行いました。最初にステージ0として、最初の半年間、グローバルですべてのトビジョン1複数の SaaSSKU の販売を停止します。しかしヨーロッパではステージ1を開始しています。これは SaaS コンソールの配置であり、顧客にビジョン1へのアップグレードを強制することを意味します。そして進捗は非常に良好で、非常に良い結果を示しています。したがってこれを世界的に続けていきます。そして今年の終わりまでにステージ2に移行します。これはレガシー SaaSSKU の新しい更新が中止し、販売も終了することを意味します。そして来年はステージ3でレガシー SaaS が終了し、エンドオブライフになります。これで非ビジョン1サースプラットフォームからビジョン1サースプラットフォームへの全体の変革が完了します。それははるかに良いビジネスです。拡大がはるかに簡単で、顧客満足度も大幅に向上します。 それ以外に非常に重要なことは AI におけるセキュリティだと思います。我々のソリューションをどのようにしてプロアクティブなセキュリティに変革し、AI によって強化し、AI のために作られたものにするかです。この部分は非常に懲りに思っています。私たちは会社全体でこれに備えており、AI のためのセキュリティという特別なパッケージを立ち上げています。この新しいパッケージハート AI のために作られています。AI の世界では処理されるで、他は非常に大きく、非常には役、さらに多くの新しいデータが生成され、企業によって使用されます。この膨大なデータ戦争を AI 環境でどのように勝ち抜くか、全く新しいアプローチが必要です。これらすべての計算は GPU による加速が必要です。そうしないと追いつけません。そしてもっと多くのアラートを処理し、それらすべてのアラートを統合し、相関させる必要があります。そうすることで真の AI セキュリティを提供できます。そしてこれがそのパッケージです。AI のセキュリティについて、私たちはエージェンティック AICM、ゼロトラスト・セキュラ・アクセス・コンテイナー・セキュリティ、AI アプリケーション・セキュリティを含むパッケージを8月に開始します。なぜこれが AI にとって重要なのか。セキュリティ私たちはセキュリティソリューションを AI の予算と AI の構築プロセスに結びつける必要があると考えています。それが前の私半期にデールや NVIDIA と契約を結んだ理由でもあります。他社の知識を得て、すべての顧客に AI ファクトリーのセキュリティを提供すると決めました。したがって、これを続けて Go to Market 戦略とします。新しい AI ファクトリーのエコシステムでの使い方です。技術的には、これは大きなプロジェクトであり、トレンドマイクロがこれを実現できることを非常に誇りに思います。これは単なる AI ウォッシュではなく、チャット GPT を使っているというだけではありません。最終的にはイージェンティック層、そして最終的にはインテリジェント層からのビジョン1プラットフォームの全面的な刷新です。データ層の部分は非常に重要です。なぜなら、すべてのデータをインテリジェントに見ることができ、顧客データ、サイバー資産、アカウント、ID を理解する必要があるからです。そして、これらすべてのエンティティ間で流れている情報の内容は何か、それによってデジタル世界の総合ビューと呼ばれるものを構成できるのです。情報フローのデジタルツインと呼ぶことがあります。それは、あなたの会社の情報がどのように流れているか、そしてデジタルプラットフォームで実際にどのように運営されているかを示します。これを行うことで、会社全体のセキュリティを全く新しい方法で見ることができます。で、タフロービュー、システムサービスビュー、チリビューを見ることができます。そして、これがどのように行われ、どのようにセキュリティを加速できるかの非常に簡単な力として、レイエバ、レッドチムとブルチムがあります。人々はペンテストを行いますが、通常このペンテストは純粋に有機的に行われ、特定の管理された環境で行われており、実際の運用環境ではありません。しかし、このギャラクシービュー、情報ビューのデジタルツインと呼ばれるもので、すべての仮想攻撃を実行し、ブルチムとレッドチムが何をすべきかを示し、企業が積極的なサイバーセキュリティを実現できるようにします。彼らは重要な場所にパッチを当てることができます。 彼らは今とも重要な資産にリソースを絶やすことができます。これがデジタルツインの実装方法です。また、イージェンティック SIM を開始しています。SIM は大きな市場ですが、今日の環境トークに AI のアートでの SIM を考えると、特に AI の後ではアラートが膨大になり、これらの新しいデータフローに注意を払う必要があるアプリケーションがさらに増えるでしょう。したがって、このイージェンティック SIM は GPU アクセラレーションが必要で、すべての種類のセキュリティログを処理できる必要があります。ファディナルセキュリティログ、サ・ドパ・テイのセキュリティへ、ジェンティック SIM は8月1日以降、900以上のデータソースをサポートします。すべての新しいセキュリティログソースについて、顧客が新しいセキュリティログを提供してから3日以内にアダプターを準備できることを目指します。そして、非常に近いうちにその時間を3時間に短縮することが実現します。私たちがこれを行うのは、アラと相関エンジンをすべて GPU アクセラレーションプラットフォームに移行しているからです。これらは非常に新しく、非常に異なるエージェンティック SIM の体験です。以前はケースを分析したり、すべてのアラートやセキュリティログを一度に確認したりする場合、CPU を使用するとスキャンに2時間かかりました。しかし、これを行った後、時間を3秒に短縮し、最終的にすべてのハッカー講義の速度に追いつくことができます。これが私たちが発表するエージェンティック SIM の体験であり、AI SIM にとって業界を変えるソリューションになると信じています。しかし、私たちの製品だけでなく、収益もすべてのこの AI プロジェクトを行っています。最も重要なのは、トレンド、全体のトレンドを私たちはトレンド AI ナイスと呼んでいます。トレンドマイクロの全体の運営が今やすべて AI で動いています。例えば、私たちのすべてのコーディングは加速されています。新しいコードの 55% はこれらの AI ツールを使用して AI によって支援されています。そして、多くの人々がいわゆる技術的負担を心配しています。トレンドマイクロは35年以上にわたり非常に多くのコードを持っていますが、今では20年以上の複雑なコードをすべてシンプルなビジュアルロジスコユニ AI で変換し、技術的負担を解決するのがはるかに簡単ではなくなりました。また、AI を活用したカスタマーサポートを行っています。コンシューマービジネスのケースでは、全体のケースの 50% 以上が回避されています。そして、コマーシャルビジネスの場合、ケースはより複雑ですが、それでも全体のケースの 43% が回避されています。これは私たちの技術グループの効率性を示しています。それだけでなく、私たちのバックオフィスでも AI は会社の運営を変えるだけでなく、会社の文化も変える必要があると思います。それはデータのサイロを壊し、組織のサイロを壊す必要があるということです。そして、AI と私が話していた情報フロー、テクノロジーを活用して、私たちの組織を本当に AI 対応の組織に変革していきます。 私たちは AI 技術を活用することで、より多くの協力、透明性を示し、技術的な貢献を増やし、よりオープンなフィードバック文化を促進していきます。ですから私は思います。2025年の前半、たとえ世界が不確実でも、私たちは非常に確信しています。トレンドマイクロ AI ナイス、私たちはこの AI 時代へと順調に進んでいます。そして私たちは AI 時代におけるサイバーセキュリティの王者になると信じています。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ケビン・シムザーの動画をお流しします。お時間少々いただきます。
Thanks, Eva Mahendra. Hi, everyone.
皆さん、
My
こん
name
に
is
ち
ケビン・
は。
シムザー。
COO
I'm the
のケ
Chief
ム・シム
Operating
ズで
Officer
す。
for Trend. Here to give you a
2025
Q2
年第2四半期の事業
2025 business
実績
performance
報告をご報告いた
If
しま
you've been
す。
following us in the
メ
media,
ディア
you'll
で発表
see
されている通
Dolphin's
り、 AI
AI
関連の新
basket
製
of
品発表
releases
が相次ぎ行い、
telegraphing all the
発表を相
things
次ぎ
that
行
we've been
いまし
doing to
た。
get broader and deeper
NVIDIA
with
と
our
のパートナー
partnership
シップをさらに広げ、深める
NVIDIA,
ためで
but
す。
also
それと
burgeoning
同時
partnerships
に、
that
デル
we
の AI
have
ファクトリー
with
や
both Dell
Google
under AI
GCP との
factory
新たなパートナーシップを拡大するためでもあります。
This is us at
これはコンピューテッ
Computex,
クス
one of
での
the
当社の
largest
様子です。
trade shows
コンピューテックスは
on the
世界最
planet
大級
and
のトレードショーの
really
一つ
transformed
であ
digital
り、
AI
今では
show.
AI に
This
特化したイベントになっ
shows,
ています。
our presence
これは
alongside
NVIDIA と
NVIDIA,
共に
just
当社
to
の存在を示
emphasize the
し、
point of how
AI をいかに
serious we
真
are
剣に捉
taking
えているかを強調す
all
る機
things
会でし
AI.
た。
From a Q2
2025年第
2025
2四半期
business
の事業成果を
results
見ると、
standpoint,
為替に関する
there's a
多
lot
く
of
の動
stuff
き
going
が、
on around
マヘンドラがすで
currency.
に
You
説明
always
した
heard
通
that
り
from
あります。
Mahendra, and I felt like it was important to show
そ
the
こで
numbers
為
in
替変
terms
動
of
の影響を除い
constant
た数字を示
currency.
しします。
Overall, the
全社レベル
company
の売上
up
は前
1%
年比
year over year, with
1%の増収、エ
enterprise
ンタープライズ部
plus
門は
4%
%
and
の増収、
consumer at
一方コンシューマー部
-10%.
門は 10% の減
Now, as
収です。
Mahendra and
マヘンドラ
Eva
とエ
both
ヴァ
talked
がお
about,
伝えし
we've
たよう
definitely
に、
seen
世界的
some
に減速
slowdown
傾向が見
happen
られます。
overall globally.
特に
In particular, on the
エン
enterprise
タープライズ向
side,
け分野で
we've
は、
definitely
プロ
seen
ジェクトの延期
examples
や
where
販売サイクルの延
projects are
長とい
being
った事例が確実に確認さ
postponed,
れています。
sales cycles are elongated. We're definitely seeing examples in government where there's
政
just a
府部
lot
門
of
では特
uncertainty
に
around
新規プロジェ
where
クトの予
budgets
算
are
の確保
coming
が非
for
常に不
new
確実であるとい
projects,
う事例
for
も
new
見られま
projects
す。
in particular. That
た
said,
だ
we
し、
did a
当社の
really
ビジ
nice
ョン、
job of
統合
driving
型サイバーセキュ
growth
リティプラッ
in
ト
around our
フォームを
mission
中
around a
心に、
unified
成長を促進する
cybersecurity
面では非
platform.
常に良い成果を上げ
On the
ました。
consumer side,
消費者向け事業で
we
は、
really had a couple
い
things
くつ
going
かの
on.
取り組み
One
が進ん
is
でいました。
relaunching
一つは、
our credit card
デジタ
transacting
ルリバーの
engine with a
破綻を
new
受け
partner,
て、
Apple
新しいパート
Payments
ナーと
division
クレジットカー
Rivers,
ド
そ
取
we
引エ
fully
ンジン
switched out
を
that
再
much
ロ
of
ーン
the
チしたこ
record
とです。
credit card transactions are now being processed. We still have some work to do.
こ
We
れに
thought
よ
it would be
り、
done in Q2 around PayPal
ちゃんと、
transactions. That was
ブ
not
レコード
done. We're
して、
working through
消
it
費者向け
with
企業ではいくつ
PayPal,
かの取
but
り
we
組みが
expect that
進ん
と
で
べ
い
done
て、
in Q3.
そして、マーチャントブレコード完
Overall,
全に切り替え、クレジットカード取引は現在処理されていま
Second
す。
motion that we have, staying
まだやるべきことが
beyond
残ってお
デバイス
り、
protection. Of
当初は第
course,
2
we
四半
continue
期
to
にペーパル
make
取引に
protection,
関
but
する対
how
応が
can
完
we
了する予
actually
定でし
help
たが、その
customers
対応
with
は完
those
了し
most
ていま
recent
せん。現
painful
在、ペー
things
パル
they
と協
have
力し、対応を進めて、第3四半期までに完了する予定です。ただ、ビヨンドデバイスを超え、
Overall, annual
を
recurring
第2
revenue
の取り
up
組みにす
over
るということに
$1.6
ついては、エンドポイント
billion,
保護を継
+10%,
続しています。しかし、顧客が
large
直面している最
enterprise in
新の課題で
particular
あ
at
る詐欺対策支援につい
$1.1
ては、勢いが見られます。
billion,
そして、年間経常収益は16
+3%.
億ドルを超え、1% 増加しています。特に大企業向け事業では11億ドルを超えて 3% の増加を記録しています。2027年までの確定ですが、これが私たちの補強性となるビジネスモデルで、経費面でも成果を上げ、全体的な粗利率の向上を実現し、すべての営業経費に目を光らせています。やるべきことは、引き続き増収のペースを加速させることで、これが最優先事項となっています。その第一歩が、この統合型サイバーセキュリティプラットフォームです。これが私たちのフラッグシッププラットフォームで、単一のプラットフォームからより多くの価値が得られます。ここには11のモジュールと豊富な機能を備え、企業が大いに活用したいと考える強力な機能のセットを提供しています。当社のプラットフォームは世界的に認められた業界アナリスト企業からも称賛されています。2つの新たなニュースです。 まずは IDC がクラウドネイティブアプリケーションプロテクション、これは当社のワンビジョンクラウドセキュリティですが、業界リーダーだと認めました。そしてもう一つはオムディアによる脆弱性開示に関するものです。今年は当社のゼロデイイニシアティブプログラムの20周年ですが、73% のゼロデイ脆弱性が当社によって発見され、報告された点を評価されたことは非常に嬉しかったです。これはまさに私たちのなりわいです。そしてこれは地域別の売上高です。アメアと日本では前年比 4% 以上の増収ですが、一方ヨーロッパと米州の成果は芳しくありませんが、それでも年間経常収益が徐々に増加し始めています。しかし焦点はプリギャップです。マヘンドラとエヴァも触れていました。現在マクロ経済の不確実性が米州、ヨーロッパ、アメアで大きく影を落としています。日本の業績に関しては、取り組んできた数多くの課題のうち、チームの再建と再焦点化に注力をした結果、日本において2桁の成長を達成できたことは素晴らしい成果でした。これは中堅中小企業セグメントとエンタープライズセグメントの両方が貢献しています。日本におけるエンタープライズセグメント全体が素晴らしい業績を残し、非常に嬉しく思っています。また他の3つの地域では弱さが見られました。マクロ経済状況についてはすでにお話しした通りです。最大のセグメントの一つであるグローバルセフセグメントでも弱さが見られました。新規プロジェクトの予算が依然として不確実で、確実に販売サイクルが長期化しています。エンタープライズの経常収益は13億ドルプラス 3% の年間成長率を維持し、中堅中小規模企業と大規模企業の両方で成長を遂げています。中堅中小企業の観点からは、私たちは戦略的なマネージドサービスプロバイダーにフラッグシッププラットフォームを導入していることをお伝えしてきました。その戦略が徐々に成果を出し始め、成長が見え始めたことが本当に嬉しく思っています。あまり総売上高については触れませんが、総売上高の観点から言うと、中堅中小部門は 5% 成長しており、これは MSP にビジョン1を導入する戦略が走行しているためです。大企業の部門の方では、その点その良い成果を上げていますが、新たな顧客獲得にも取り組んでいます。
インストールベースの観点から重要です。というのは、ここはアドレサブルマーケットが非常に大きいからです。プラットフォームにシームを提供するためのモジュールを導入したということで、この市場はさらに拡大しています。したがって非常に大きな機会がこのインストールベースにはあります。そしてその先を考えて、私たちはお客様をビジョン1に誘導することに執着しています。下のオレンジのところですけれども、3億7700万というこの数字、これは前年比 94% の拡大です。これがあるからこそ、インストールベースのお客様をビジョン1のプラットフォームにアップグレードすることに執着しています。そして総合的に順調です。導入済みアカウント 44% が我々のプラットフォームを利用しているということで、1万1000以上のエンタープライズがビジョン1のプラットフォームに採用しています。そして過去12ヶ月で1100社の新規導入が実現されました。プラットフォームがデプロイされるときに、お客様に対して実際にデモや事例を紹介できるモジュールがあるということです。これによってリテンションが上がる、そして ARR のインパクトも上がるということになります。モジュールの成長も現在平均で 4.9 モジュールということで好調であります。現在カスタマーベースでこれだけのモジュールが保有されています。そしてサイバーリスクエクスポージャーマネジメントモジュールというのがその一つなんですけれども、この重要性が明らかになってきました。これでスタートすることが重要です。最初に着手すべきモジュールということです。というのは、アタックサーフェスを分析し、どこで 攻撃者がターゲットしてくるのかということを AI の予測技術を使って分析特定していきます。そうすると CIO、CISO はこのモジュールが展開されたときにどこに補完コントロールを入れたらいいかということを優先順位をつけることができるわけです。このモジュールを実装すると必ず何かが見つかると、それによって補完コントロールや追加のモジュールの導入が促されるということです。平均で 6.4 のモジュールが使用されるという結果になっています。したがって優先順位が高いわけです。つまりビジョン1が実装されると NRR が大幅に上昇するということです。ビジョン1プラットフォームにおける NRR は 143% に達しています。したがってこれからもビジョン1の拡大そしてアタッチに注力していきたいと思います。4つの例をご紹介しましょう。ランド&エクスパンドという用語がアメリカでは使われているんですけれども、こちらは建設会社です。小さなセキュリティオペーションセンターしかありませんでした。マイクロソフトを使っていて不満があったということで、最終的には POC をビジョン1で行うことになりました。そして POC をやっている最中にお客様の環境の中でランサムウェアが発見され、最終的に我々を選択していただきました。小さいけれどもとても魅力的な勝利だったと思います。次はヨーロッパのイベント管理会社です。こちらも EDR の機能を求めていてマイクロソフトを使っていたけれども不満があったということで、このエミア地域において広範な可視性がある、そしてレポートが生成できるということにより大きな機会を獲得しました。エミアのこの新しい会社ということでとても良い事例だったと思います。マイクロソフトをメールセキュリティで使っていた、しかしマイクロソフトで検知できていないインバウンドの脅威が複数あるということが分かっていた。そこでビジョン1プラットフォームを試してみてメールセキュリティモジュールを組み込んだところ、その検知できていなかった脅威を検出することができた。非常にご満足いただけたということです。これはつまり直接比較のテストだったわけです。それで勝つことができたわけです。ということでビジョン1にメールセキュリティを活用してスムースに導入をするということで新規採用いただき、現在では追加のモジュールへと拡大することが可能になりました。そして最後、日本の航空貨物会社です。彼らが求めている可視性、視認性がなかった。なぜかというと、バラバラのツールを使っていて、そこからリストがツールを切り替えてログインしなければいけない。共通のデータレイクやプラットフォームを使うことができないという状態でした。また、24時間365日のサポートもなかったということです。これはマイクロソフトを置き換えた4つ目の事例です。我々のプラットフォームの強さ、そしてお客様にきちんとサポートを提供できるという事実、そしてサイバーサービスを含む支援を提供できるというポイントが優位だったということです。さてコンシューマーの方ですけれども、先ほど前年比でマイナス 10% ということは申し上げました。そして大変な努力をしてマージャントオブレコードを切り替えたというこの移行も一部関係しています。そして現在これはクレジットカード取引と連動して機能しているんですけれども、ペーパルの方の作業もまだ残っています。他にもいろいろ達成事項がございます。デバイスをプロテクションを超えて成長するということに集中してきました。デバイスプロテクション自体は続けていくわけですけれども、どうやったらこの消費者が感じている新たな課題に対応できるのかということです。今はやはり詐欺対策というところが重要です。ということで四半期ベース総売上高で 55% の成長を遂げています。どうやったらこの全体のコンシューマービジネスで拡大できるかということを今考えているわけであります。マーチャントレコードの状況が一旦片付けば消費者の事業において正しい方向に進んでいけると確信しています。さて北極星ビジネスモデル、これは変わりません。そして ARR はエンタープライズでは17億ドル、そしてコンシューマーでは4億ドル、そして営業利益率としては 30% を目標としております。この後ご質問に答えられることを楽しみにしています。ありがとうございました。
続きまして、大三川より日本を中心としたビジネス外況についてご説明申し上げます。はい、大三川さん、画面共有をお願いいたします。
はい、お待ちください。ちょっと私のビデオがまた調子悪いですね。 ごめんなさい。まず共有はします。共有できまし
り
たか
まし
ね。
た。
見えましたか。私の多分ビデオがちょっと映ってないかもしれません。このまま続けます。なんかオンにならないんですいません。では、2025年度第2四半期、日本地域ビジネス状況ということでご説明をさせていただきます。まず、こちらはですね、エンタープライズエリアでこういうことやりますよということで、まあ、繰り返し2025年、やります。フォーカスポイント、ここに書いてございます。続きまして、それぞれ、のご説明をさせていただきます。まず一つ目ですね、エンタープライズ向け事業でございます。ハイライト、先ほどからいろいろ話がありました。日本の方はですね、エンタープライズ向け、ビジネスが、昨年で12%成長できました。で、主な要因としましては、まあ、複数年の包括契約というものが多くなってきたので、それが非常に、まあ、推しているというところもございます。ただ、こちらっていうのは、複数年先にこう、まあ約束いただくことによって、先ほどから何度も NRR の話もありましたけども、そこに対して継続的に新しい機能を紹介して、それをどんどん上乗せできるですね、まあ、長い期間でのお約束を逆にいただいているというふうにも思っていただければと思います。で、2番目。トレンドビジョン1の新規売上、こちらも非常に今伸ばしてきております。で、特にそのクレジットと呼ばれるですね、まあ使用料的な、そういったものも日本の方でも徐々に浸透してきまして、こちらの売り上げ、お客様の方も慣れてきましてですね、伸びてきているということです。それから話がありました CREM。こちらも日本の方で、やはり昨今の様々な環境の中で、やはり、まあ、遅ればせながらと言いましょうかね、日本のお客様は若干やっぱりこういうものに対して遅れ気味だったんですが、やはり事前にこう守っていかなければいけないという機運が高まってきておりまして、この CRM の新規売上が急伸しております。トレンドビジョン1の顧客数も確実に伸ばしておりまして、昨対比33%の増になっています。ただ、ローライト。先ほどケビンの方からも話がありました、ビジョン1のアタッチレートは世界に比べるとまだ低いので、ここは日本の方がベースをいっぱい持っておりますから、今日いろいろご説明ありましたが、この既存のお客様を、このビジョン1のサービスというもの、それから我々の AI 使った、そちらのものをもっともっと理解してもらって、絶対これ必然性があるので、そこに、いかに早くですね、引き上げるかということが課題でございます。続きまして、中小企業向け、事業ですが、こちらも同じく昨対12%成長をいたしました。特に大きな要因は UTM のソリューションが、非常に大量にですね、この Q2 の方では出ましたので、こちらが伸ばしている要因になっています。で、また、顧客数の方も、これは順調に、ずっとずっとこれは右肩で、増やしていっておりまして、減ることなく顧客数は順次増えていっていると。で、今、また同じように、この中小企業向けに関しても、この顧客に対する一社あたりの売り上げというものをいかに伸ばしていくかっていうのを、これ一緒にパートナー様とやっているんですけども、こういったものもパートナー様も、このマネージドサービスということを非常に、まあ、我々と強調していただきまして、こういった XDR 含めた伸びも一気に増えていって、永続的な形での中小企業向けのサービスで一社あたりから、まあ、上がる売り上げというものを増やしていくということで、順調にいっていると。ただ、ローライトに関しては、少額のユーザーですね。これは若干我々が数年間、ちょっとパートナー、特に地域パートナーとのリレーションが若干悪かったかなと思うんで、これに対しましては、まあ、東京、大阪はもちろん、さらに、仙台、名古屋、福岡というところも今年から、また再度、地方のパートナー様と、こういったサービスをできるパートナー様と結びつけるというエコシステムの再構築というものをしまして、地方のこの少額ビジネスに関しても昔のようにですね、右肩上がりにしていこうということで動き始めています。続きまして、コンシューマーですね。ということで、これも2025年こうしますよ。先ほどから話がありました。ビヨンドデバイスセキュリティを 上げますよ、統合型セキュリティを拡大しますよ、等々、こういうことを申し上げておりました。これに対して、結果、第2四半期に関しましては、ビヨンドデバイスセキュリティの売上は、右の表のようにですね、順調に伸ばしておりまして、33%という状態になっています。で、特に詐欺対策ですね。詐欺対策ソリューション顧客数が、伸びてきておるということ。それから、その次に統合型セキュリティってありますが、これ、パソコンショップ等でですね、一緒にこのウイルスバスターの上にさらにこういういろんな機能が載ってるもんですけれども、これも売上比率が27%に上がってきていると。要は詐欺対策含めて非常に、従来のウイルス対策の以外のですね、要望もどんどん増えてきていると。やはり詐欺というのは大きな問題ですから。また、Windows 10のサポート終了が10月14日ということで、いよいよ間近になっています。そういうことで、PC 出荷も今回はこうやって戻ってきているんで、そこでアタッチレートも増えているということになります。3番目、セキュリティ啓発活動、グローバルアンティスキャムアライアンス、日本で初めての詐欺対策カンファレンスということで、グローバルのイベントがトレンドマイクロ、グーグル、大手のスポンサーがついてですね、やりました。ここで、様々な、警察関係、JC3、そして総務省、いろんな方々をお呼びしまして、日本におけるこの詐欺対策どうするんだと、官民一体でやるべきだということでお話しさせていただいて、そこでもトレンドマイクロの位置づけというものは非常に大きなものとして認知識していただきました。また、警察機関ですが、今、47中の43都道府県と連携が終了しています。あと4つです。それから自治体企業の連携の方も、千葉大学の連携も含めて、実は今週ちょっと福岡市ともやってきたんですけども、10個になりました。で、ローライトとしましては、詐欺バスターのオンラインダウンロードですね。アップルストアとかいろいろありますけど、そこも増えてるんですね。どんどん増えてるんだけど、そういったオンラインのダウンロードからの有料化のところがまだまだ低いんで、そこのところをいかに、そこをさらに引き上げるか。というところも課題として持っております。以上、私からの報告となります。
ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。質疑応答時、ご質問の方々には、会社名とお名前をおっしゃっていただきますが、本報告会の音声内容は、報告会終了後、当社 IR サイトにて公開いたしますので、あらかじめご承知のほどお願いいたします。ご質問の際は、この個人情報取得及び音声二次使用の承諾についてご了承いただいたものといたします。なお、ご質問は通訳システム都合上、日本語のみでお話しいただきたくお願い申し上げます。それではご質問のある方は挙手をお願いいたします。今、ミュートを解除させていただきます。お願いいたします。
お世話になります。JP モルガン・ヘンダーソンです。すみません、2点ご質問がありまして、まず、ちょっと一問一答でお願いしたいんですけど、1つ目は、今回、マクロ環境の言及がありまして、少し前にも結構、クラウドストライクさん、センチネルワンさん、チェックポイントさんとか、結構海外の決算もそれぞれ出ていて、特に結構、中堅企業の業績、特に受注環境、結構、マクロ環境で圧迫されている印象がありまして、特に例えばチェックポイントさんとか、結構受注のところ、もうプレッシャーあったり、マージンプレッシャーもあったりっていう状況で、実際、一方でクラウドストライクさん、そこまで影響を受けてない印象もありまして、ちょっとそこ、マクロ環境、なんか大手、中小、どっちがスクイーズされているのか、もしくはちょっと価格面での少し競争環境を激化していたりするのか、すみません、少し現在の足元の環境について整理、お願いできますでしょうか。
Hi, Kevin, you can deal with that, yeah?
Yeah, I can start and others can chime in.
私から始めたいと思います。2つ良いご質問いただきました。まず第一に、セグメントによる違いということでありますけれども、トレンドで言いますと、これは 50万以上のエンタープライズカスタマーがグローバルで存在する状態です。そしてそのうち2万5000がいわゆる大企業ということになりますので、そのような大きな括りになります。チェックポイントと同様に、やはり関税の不確実性関連で、中堅企業が特にそのスクイーズされているという感じではないかというふうに思います。それが明らかに中堅企業のところで見えているということです。とは言ったものの、これは動画でも申し上げましたけれども、政府というのが、あるいは中央政府というのが我々にとっては最も大きな業界の一つであるので、各国の政府がプログラムを通じてその経費というものを非常に厳しく見るようになってきていると、それによって不確実性が生じているということであります。アメリカもカナダもそうです。また、ディールといたしまして、ヨーロッパの方でその中央政府と確立したディールというのがあって、 Q1 でそのディールを取れたというふうに言われたわけですけれども、まだ予算がついていない状況です。というのは、 NATO の方のコミットメントを彼らは実施しなければいけないからということです。したがって、その政府官公庁というところもそうです。アメリカに関してはもう一つ兆候が見えておりまして、アメリカのこのポリシーに関して法案が通ったということで、お金が少し動き始めたということで、第3四半期に関しては米国政府の予算が入ってきて、プロジェクトが動き始めるのではないかということであります。これはサイバーセキュリティが本当に必要かどうかという話ではなくて、必要であることは明らかで、いつ不確実性が晴れていくかという、その兆候がいつ見えるかということの問題だと思います。また、価格のプレッシャーに関するご質問ですけれども、我々がトラッキングしている内容で勝率というのがあります。ウィンレートです。さまざまな成分を入れて計算をしなければいけないわけですけれども、例えばプラットフォームがどのように競合に対して差別化できているかとか、いろんなことを考えるわけです。で、その中にプライシングも含まれます。ヨーロッパにおいてはこのウィンレート勝率が改善しているということです。ヨーロッパにおいてはディールを勝ち取れる確率がここ数四半期、2四半期ほど良くなってきているところです。そして米州、特にアメリカにおいてはご想像の通り、かなり競争厳しいです。サイバーセキュリティの企業がすべて入っている市場です。したがって、かなり競争もありますし、また価格のプレッシャーも非常に厳しいものがあります。
ありがとうございます。2問目なんですけど、今回、前期末決算説明会では、決算時に特にバイバックとかの発表はなく、少し私の認識としては、少しマクロ環境の不安定要素もあって、少し業績が圧迫されるところ、少し不安がある部分、少し業績がへこむ可能性のときに実行する可能性もあるというふうな認識だったんですけど、今の、今回の決算を踏まえて、もうバイバックは特に発表しなかった経緯などあれば、お願いできますでしょうか。
ありがとうございます。私のお答えさせていただきます。おっしゃる通りですね。我々としても、株主還元としては配当と、内部留保はこれからしない。だから残りの利益は、剰余金の、シェア株買いに回す。それは変わっておりません。タイミングの話で、まだ今年で4ヶ月残ってますので、だから、例えば今日発表しなかったことあっても、そのうちに我々としては、実行したいと思ってます。
ありがとうございます。残り4ヶ月というと、まだ一応、下期計画は為替前提を踏まえたら、一応、
そうですね。最終的に、剰余金がどのぐらいあるとか、それ次第ですので、それは、
了解しました。可能、す
今
い
の
ま
と
せん。
ころは計画は変わっておりません。
了解して。可能性としては、もう、期末、そして前期やらなかった分も含めて、2年分やるみたいな可能性っていうのもあるんでしょうか。
そうですね。最終的に、配当を払っちゃったものの、残りの分は、どのぐらいあるのか、もうちょっと計算して、 まあ、自社株買いはどのぐらいの規模でやるのか、まあ、そのうちに、まあ、実行する計画でございます。
了解か、理解できました。ありがとうございます。私からは一旦以上です。
ありがとうございました。次にご質問のある方、お察しします。今、発言を許可させていただきます。
SMBC 日興証券、菊池です。僕も2つございまして、1点目はですね、まあ、不確実性は続いていて、まあ、いろいろ改善する兆しもちょこっとあるというような、ご説明もあったかと思うんですが、今度のサードクォーターですね、サードクォーターというのは、あまりそのパイプライン的、あるいは現在の環境的には、やっぱり、まあ、期待できないと考えていいのか。一方で、下期計画はあんま変えられてないということなので、まあ、回復する可能性もあるのかなと思ってらっしゃるようにも聞こえなくはなかったんですが、それどちらなのかなというのが、まあ、1点目でございます。サードクォーターの、プレギャップの見え方どうなるか。あと、まあ、ARR もそれによってどう影響するか教えていただきたいというのが1点目です。
Hey, Kevin, maybe you can take this one.
Sure. And then
ケビンさん、お願
Mahendra,
いしま
jump
す。
in.
はい、マヘンドラさんも追加をしてください。
Actually, internally,
社
so
内
you
的に
know,
は、
from a plan
ご説明し
perspective,
ておきま
actually,
すと、計
we have
画という観点
maintained
から
our
は、
internal plan.
社
So
内の計
we're
画は維持
always
しております。変えておりま
starting.
せん。
That continues to be the objectives that
以前
the
と同
entire
じ目
company is
標
striving
で、会
towards.
社
So,
全体で、
we continue to work that.
それに向
We
かっ
made
て
the
突き進ん
decision
でい
to
るとい
adjust
う
the
ことで
guidance
す。
based on our first half performance, but
そし
we're
て、
continuing to actually
上期
guide
の
the business based
助言
on
に基
what
づい
we
てガイ
have
ダンス
already
というのは
assigned
変え
to
ていく
the
けれども、しか
workout
し、
at the start of the year.
年初
So,
に計画したものに関しては、社内的にはまだキープをしているという状況です。先ほど申し上げた通り、一部の不確実性に関しては、例えば、関税の不確実性などに関しては特にそうですけれども、少し明確になってきているところがあります。どれくらいのインパクトがあるのかということが分かってきて、事業の経営の仕方も見えてきているという、そういった兆候が見て取れますので、これによって少し状況が良くなることを願っています。そういった方向に我々も進んでいます。そして、あくまでネットセールスをいかに上げるかというところに執着をしているわけです。それからもう一つ申し上げたいのは、大川も私もこれは申し上げることなんですけれども、かなり大変な努力をこれまでして、マーチャントブレコードを切り替えてきました。コンシューマービジネスの方です。そして、事業の大半がクレジットカード取引ということになって、これは完全に機能するようになってきています。ペイパルの部分に関しても、これは EC の方ですけれども、第三四半期にはこれは解決できるというふうに思っていますので、そうすると、コンシューマービジネスがまた成長軌道に戻るという証拠が見えてくるというふうに思います。というのは、ビヨンドデバイスで本当にいい仕事をやられているからです。そして、エンタープライズ側では、ビジョン1のところに集中をしっかりし続けていくということです。ARR をさらに高めていきたいという、そういう計画でおります。
ありがとうございます。1点目の追加ということで、ちょっとお伺いしたいんですけれども、NRR、まあ、これは、まあ、継続率ということだと理解してるんですけれども、まあ、これが改善してるということは、プレギャップが伸びなくても、その継続率が改善するなら、ARR は改善すると。で、なので、その影響、ポジティブな効果というのは、今度のサードクォーターとか、フォースクォーターから見られると思っていいんでしょうか。あるいは、ストラクチャルにはそうだけど、まあ、そんなに目に見えて、数字にね、よく見えるかどうかわかんないという状、まだ状況なんでしょうか。で、そこについてはちょっと教えていただけたらと思います。
とても洞察に満ちた質問で、そして非常に複雑だと思います。というのも、いくつか複数のものが関わっているからです。まず1点目としては、複数年のその契約というものがあります。かなりこの複数年のその契約がの割合が大きいので、私たちのその目標としては、この複数年のところでを固めていこうというもので、この複数年の契約をし始めたのは1年目ということで、これによって ARR、NRR に影響が出ています。でもこの複数年契約というのは全般的なパフォーマンスに影響が出るというのは確かです。ということで、プリギャップの数字には出てきますけれども、しかしながら ARR にはまだ数字としては出てきていないという状態です。それが1点目。そして2つ目としては、エヴァの方からも言っていましたが、もうすでに私たちは今年の頭から計画を進めています。それはエンドオブセールです。複数のレガシーの SaaS のプロダクトに関してエンドオブセールスをするということです。こういったそのレガシー SaaS を外していくということをやっています。そして社内ではいろんなそのイニシアティブで複数のその顧客の皆様にビジョン1の方にアップグレードしていただくという方向に進めています。これが12月の31日まで続きます。それをやるにつれてより強い NRR の成長が見られると思います。というのもこのシェアのそのシフトによってそのネットレベニューのリテンションが増えてくるからです。一部 の, そのネットレベニューのリテンションが改善するということですね。だいたいネットレベニューのリテンションの20ポイントはこのシェアのシフトによって実現されるというふうに見ています。
ありがとうございます。2点目なんですが、コスマージン利益率を重視するという姿勢は変わらないということでいいでしょうか。この環境が不透明である、不確実性が高いという状況、あと政府の予算が、バジェットがという状況で、セールスコスト、マーケティングコストを増やしたところで、トップラインが伸びるとはなかなか思えないような気もするので、今の利益率改善という、政策は維持すると思ってます。ただ、以前のトレンドマイクロであると、トップラインが弱いと、マーケティングコストを増やすという傾向があったと思います。今は、そういうどういう状況でしょうか。そのマージンについての考え方を確認させてください。
私の方からもし多分半分のケビンの方から答えですけども、一つ考え方としては、さっき申し上げましたように、会社の生産性の向上ですね。だから AI を導入するともしかしてマーケティングの方は費用対効果がもっと高くなるかもしれない。それは我々としては検討しております。あとはもちろん売上を伸ばすために必要な投資はやるつもりですので、その時点でなぜやったのか、それでもし利益減っちゃった場合なぜ減っちゃったのか、そういうふうに説明するつもりですけれども、下半期の方は今ケビンも説明したように、計画通り、今のところは従来の計画通りやるつもりでございます。 Kevin, do you want to add anything to that?
Yeah, I would just emphasize
ケビンさんの方から何か追加ありますか。はい、今ネギの方から計画としては成長を推進する、そして営業利益率を維持するということで、これはポリシーとしては変わっていないんですけれども、やはり生産性が重要です。また採用に関しても、実は大勢の採用をしているわけですけれども、特定の分野に絞っています。例えばノルマのあるような営業の人間をたくさん雇っていますし、また生産性の向上を他の領域でも追求しています。したがってトータルで見た場合に従業員数は変わっていないように見えるけれども、実はその内容が、役割が確実に変わってきているということです。でこれはやはり AI と生産性の向上と、他の社内でのイニシアティブに基づいてそのように変わっています。はい、私の方も生産性に関して私のプレゼンで申し上げました通り、 AI ナイズ、 AI 化ということです。いかに生産性を上げるか、製品開発、カスタマーサポート、そういったところで
生産性は大きく向上しています。そしてそれを今度は販売の方に振り向けて、交通マーケットの方を改善強化しようとしている、そして収益の源泉を強くしようとしているということです。
ありがとうございます。ありがとうございました。
あ、菊さん、あとごめんなさい、もう今のところで終わった話なんですけれども、補足としてなんですが、今回の修正のところですね、今、マージンというところのお話ありましたけれども、利益率、もともとのオリジナルのガイダンスですね、21% に対して、今回修正した予想に対しても、利益率は 20% というところで、100ベーシスポイントは下がってはいるんですけれども、基本的に同水準ぐらいを維持していると。いうところで、マージンを相変わらず気にしているという部分は、これは変わりはないというのは、この修正の数値を見ていただいても、お分かりいただけるかなというふうに思っています。で、あと、今ちょっとソフトバンクグループさんの多分決算説明会とか、あるのいなくなっちゃう方多いかもしれないんですけれども、先ほどのエヴァ自身でさっき言わなかったんですけれども、エヴァのプレゼンテーション、あれはAI で、話しているもので、実際はエヴァではない、エヴァのアバターが話してたというような、彼女自身種明かししなかったので、今私の方で、追加するんですけれども、
はい。
はい、AI が。
僕もそう思って聞いてます。
あ、そうです
か。全く噛まないんですから、噛まない。僕は噛みまくるんですけど、全く噛まなかったので、まあいいや。すいません。はい、
ただ、個室もだいぶ、かなり、よく我々聞いてる、我々からしても、エヴァの個室に非常に近い形だったので、すごく個室なんかも自然だなっていうふうに、ちょっと驚いてるところはありました。すいません。
いや、本当
は、yeah. I just want to, use that.
はい、
use that video.
そうなんです。動画を使うことによってお見せしたかったのです。どれだけのことができるか、 AI 化によってどれだけの可能性があるかということを説明したかったのです。私は日本語を話せないわけですけども、やはりグローバルな企業としてトレンドマイクにとってこれは大事なことです。 AI を使うことによってグローバルのコミュニケーションがより早くできるということです。例えばマーケティングの資材は、以前は英語で書いたものを日本語に翻訳していました。そうすると数ヶ月かかってしまうわけです。現地の言語で資材を作るのに数ヶ月かかったけれども、今はもうほぼ同時にできてしまう。つまりホワイトペーパーですとか、それからビデオカンファレンスの説明も、これも全てですね、複数の言語で同時にできるということになりましたので、これこそが、生産性の向上、 AI を使ってできることだというふうに思っています。
ありがとうございます。
Thank you.
ありがとうございました。
ありがとうございました。他にご質問のございます方いらっしゃいますでしょうか。特にご質問をお持ち終わりじゃなさそうです。あ、今少々お待ちください。
あ、すいません、またダーソンです。追速でまた追加いただきたいんですけど、少し一級との変化、一級ではなんか少し政府関連のところで案件、おそらく得られたものも、同時関連だったと思うんですけど、これ2級での動向としては、2級でもそういったカットあるのかも、同時も割と解散気味なので、既存の契約のカットっていうのはあまり気にしなくていいのか、この先いかがでしょうか。
Kevin, maybe that's for you.
So, yes, we did win.
そうですね。はい。第二四半期では、アメリカ政府のビジネスを得ることができました。私が強調して言いたかったのは、アメリカ政府、そしてまたその他の政府もそうですが、彼らが慎重に評価をしているのは何かというと、新規プロジェクトの方です。新規のそのプロジェクトにそのポーズということで一時停止としたんですが、しかし他のそのプロジェクトというのは流れています。なので第二四半期のところでそのビジネスを得ることができました。特にアメリカでは今この法案が通過しましたので、お金が使えるようになりましたということで、第二四半期、下期にはより獲得できると思っています。
そうですね。もう一点、ちょっとこの AI の絡みの プロダクトの強みをご教授いただいたんですけど、結構おそらく他社さんも市場動向としては同じく AI 機能を導入していると思うんですけど、他社との比較感で何か御社が優位性ある、もしくはまだここか課題がある部分あったりしますでしょうか。例えば NVIDIA さんとの組んでいるサイバーセキュリティの企業って御社だけではない印象なので、そことの兼ね合いもお願いします。
AI の時代ですから、すべてが可能だと思います。計画を実行し、そしてソリューションを活用し、そして Go to Market をする。それをスピードを持ってやるということが、皆がやはり競争してやっていることだと思います。私たちがその競合に対して AI を使わないようにということはできません。なので、よりよく AI を、そしてより早く AI を競合よりも使っていくということで勝つということだと思います。これが私たちの決意であり、そして私たちが焦点を当てていることです。AI のためのセキュリティを提供していくということ、そういった意味でトレンドマイクロは先導していると思います。こういったソリューションを発表したのは私たちが第一番です。エージェント型のその AI プラットフォーム、これをお客様の方に私たちは提供できるようになっています。私の方から加えるのであれば、今このラスベガスから参加していますが、そのサイバーセキュリティのブラックアウトカンファレンス、世界でも最大級のカンファレンスの一つですが、そこが行われています。あと、サイバーセキュリティの ALM という話をエヴァも話をしました。あともう一つ、複数のその競合が AI の、その小さなスタートアップを買収するということを発表しています。ここから分かるのは、彼らは早く、そして積極的にエヴァが言っていたように、当社ほどそういった動きをしていなかったということです。私たちは非常にアグレッシブにその動きをしました。しかし、他社の場合は、その買収をするということで、そういった機能を追加していこうとしたわけです。私たちは有機的に自社でこれを伸ばしてきました。
大変よく理解できます。ありがとうございます。それでは私からは以上です。
ご質問ありがとうございました。他にご質問のおありの方いらっしゃいますでしょうか。どなたもいらっしゃらないようなのですが、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございました。それでは最後に、本報告会後にお電話でお問い合わせいただく際の連絡先をご案内いたします。画面に表示されております03-4588-8572、4588-8572、こちらにおかけくださいますようお願い申し上げます。また本会閉会後、ご参加の皆様にアンケートご協力のメールを送付させていただきます。今後の弊社の IR 活動、また IR イベント、皆様のお声を反映させていただくため、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは本日はこちらをもちまして、トレンドマイクロ株式会社2025年第2四半期決算報告会を終了いたします。本日は長いお時間にわたりご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.
失礼いたします。